はい、ということで、自分を知るリフレクションの本の音声の2回目ですけれども、皆さん読まれましたでしょうか。これ実際読んでみると結構なんか理屈が多くて、頭にあんま入ってこないですよね。説明はすごく多くて、結構ガチで求めてる人じゃないと、一発で理解できないんじゃないかなという感じがいたしました。で、まずはこの本の前半部分についてお話をしたいと思うんですけども、非常にいいことが書かれている部分があって、意外かもしれませんが、嬉しいことよりも悔しいこといや腹が立つなど、ネガティブな感情を振り返る方が自分が大切にしている価値観を見出しやすいです。青空を見て今日はいい天気だなと幸せな気分でいるときに、あの人となぜ幸せだろうと自分に問いかけても、動機の源となるような価値観を見出すのは難しいものです。けれども、あの人はいつでも約束を守らないと腹が立ったときは、許せない理由が明確にわかります。この場合は、的確な守るという価値観を大切にしているからですという説明文があって、非常にいい例だなというふうに思いました。そうなんですよ。自分をね、この本は自分の深いところを見つめましょうということなんですけれども、その、見つめるときに、じゃあ手順書があってその通りにやれば見つめられるかっていうと、なかなかそれは難しくて、ネガティブな、ね、やっぱ感情が出てきたときにって理由が明確化しやすいので、そのときにその人の内面を、掴むいいきっかけになりますということなんですね。これ非常に大事な点ですよね。なのでコンサルしてるときに、どういう例えば目標を達成させるためには、まず目標を明確にしましょうっていうのはもちろん言いますよね。で、目標を明確にしましょうっていうと、やっぱポジティブな話になるわけですよね。もっといいとこに住みたいですとか、もっとおいしいもの食べたいですとか、家族にいい思いさせたいですとか、そういうなんかぼわーっと幸せな感じになりますよね。でも実はですね、そういう時って意外と私は何が譲れないのっていうとかそういう信念に関するところ、価値観や信念に関するところがぼやけてんですよね。それは本人もそうなんですよ。だけど例えばですけれども、中国みたいにオリンピックやるって言ったら急に立ち退けって言われて、嫌だって言ってたらブルドーザー来て急に家壊されるとか、そういう理不尽なことが起こったりすると、私はこの土地に生まれ育ったことを誇りに思っているからだとか、そういう明確な価値観が出てくるわけですよね。怒りという強い、怒りとか不安とか悲しいとかっていう強い感情だと、それに付随している理由も明確に出やすいからなんですよね。だからそこにね、ぜひ注目してほしいなと思うんです。特によくいるのが、言葉では、何を達成したいかって言ってるけれども、行動がとっちらかってるとか、行動量が伴ってない人とかっていうのは、多分悲しい時に自分は なぜなんだろう、なぜこういう状態にいるんだろうっていうことの答えが出るはずなんですよね。だからそれを起点に考えてみてほしいなと思いました。これで説明で分かりますでしょうか。私はね、やっぱなんとなく分かるんですよね。例えばなんですけど、私はやっぱ一応自分で起業してるので、収入って、っていうか会社の売り上げっていうのはやっぱ意識してるんですけども、やっぱ口ではね、もっとね稼ぎたいですとか、もっと上に上がりたいですって言っててもね、行動がそんなに伴わなくなってきちゃうんですよ。で、それはやっぱね、お金が入ったらこういう生活したいなしか考えてないと、やっぱそう不明瞭になりがちなんですよ。自分の内面の動機を探りきれなくなっちゃうからです。もちろん得た状態を想像するってことはとっても大事なんですね。潜在意識がほら、過去未来現在の区別がつかないので、先のことでも想像しておくと、そっちに寄っていくわけですよね。だけど内面の動機の掘り下げは微妙になるわけです。なのでこの本で学んだように、ネガティブな感情が出たらすかさず、私が今持っている強い価値観とか譲れないこととかって何なんだろうって考えると非常にうまくいきます。以上です。